こんにちは、マッシュです。前回前々回の2回のメールでですね、オンラインで商品を販売するテクニックのうち、マーケティングとコピーライティングについてお話をしてきました。で、そのテクニックが3つあるといった3つ目のプロモーションについてなんですけれども、実はこれってですね、ある程度ビジネスが形になってきてから、そのビジネスをより大きくしている時に使うようなテクニックになります。まあ、こう年間1000万ぐらいになってきたビジネスを、まあ、3000万とか5000万とか、まあ、なんなら1億とかにこうスケールアップしていくためのものなので、そこのメールの講座では一旦、割愛をしたいと思っております。で、今日はですね、まあ、これまでお話をしてきた内容を踏まえて、このビジネスっていうものをものすごく抽象度を上げて考えてみたときに、これからの時代にビジネスをしていくには絶対に意識しておかなければならない考え方について一つお話をしたいと思います。ここ十数年ぐらいの間でですね、こういわゆるこう勝っている企業ととてもこう苦境に立たされている苦しんでいる企業っていうのがこう明らかに分かれてきてるんですね。こう世界四大企業とされているこう Google、Apple、Facebook、Amazon の4つ、まあ、これ GAFA っていうふうな略称まであるぐらいこう代表される4つの会社なんですけれども、で、まあ、僕はこの勝ち組負け組っていう言葉あんまり好きじゃないんですけどね。ただこれらの4つの企業がもう勝ち組というか勝っている企業だということは、まあ、誰が見ても分かることだと思います。で、片やですね、こう一昔前ではもうめちゃくちゃ高いそのクオリティでですね、世界から一目置かれていたこの日本のものづくりの産業、特にこの家電とか自動車業界っていうのはもう今や窮地に立たされているのは皆さんご存知だと思います。まあ、もちろんこう底力のあるこう日本のね、伝統的な伝統技能というか技術とかには可能性も大いにあるし、まあ、僕の個人的にも応援したいととっても思っているんですけれども、この家電量販店とか自動車産業っていうのがですね、まあ、これまでのような活況になれるかっていうと、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうにどうしてもこう感じてしまうと思います。で、この、まあ、言葉で言うんですけど、勝ちっぷり負けっぷりをこうちょっと俯瞰して抽象度を上げて見てみたときに、こう僕らがビジネスをやっていく上でヒントになる考え方が見えてくるんですね。この勝ち組の企業たちの製品を僕らが買う、まあ、買うっていうよりかまあ選ぶ、その理由をですね考えてみると、他の何かと比べてなんか優れているからっていうよりは、もうそれだから選んでるっていうのがあると思うんですね。こうアップルの製品を買う人っていうのは、まあ、もちろん最初に初めて買うときは、こう例えば iPhone と Android の、スマホを比べてみたりとか、こう MacBook と Windows のパソコンとかをこう比べてみたりって、そういう比較ぐらいは最初はするかもしれないんですけれども、まあ、一回その製品のユーザーになった後っていうのは、まあ、もはや Apple だから買ってるっていう感じになってると思うんですね。特に日本人の iPhone 信仰はすごいと思うんですけれども、実際それね、Apple 信者っていう言い方もあるぐらいなので、まあそんな僕もですね、まあ去年パソコンを Mac に変えてからもすっかり Apple 信者になってしまいましたけれども、もうちょっと話しとれちゃったんですが、その GAFA の、Apple 以外のね、他の企業にしても、まあ、一度その製品なりサービスなりを使ったらですね、他のものと比較検討することなくずっとそれを使い続けるっていう人がやっぱり多いんですね。で、そういう Apple だから買う、Amazon だから使ってるっていう、そういうようなユーザーのことを、こう世間ではファン、と呼びます。で、僕のこれまででですね、メール講座の中でこのファンについてのお話していたのを覚えていただいているでしょうかね。実はこのマーケティングの時にお話をした DRM、 この3つの段階の集客、教育、販売のうち、この真ん中の教育についてはファンにするっていうふうに置き換えて考えてほしいっていうお話をしてたんですね。もし忘れてしまった方、ブログの方にリンク貼ってあるので、ぜひ読み返してもらいたいと思うんですけれども、そうなんです。勝ってる企業っていうのはお客さんをファンにしてるんですね。そしてそんなファンが集まった、ファンの人が集まっている状態のことをコミュニティっていうふうに言います。僕らの目指すところっていうのは、大きさは別にして大なり小なり何かしらのコミュニティを作っていくっていうことになります。で、ここでちょっとビジネスのきな臭いお話をちょっとするんですけど、ビジネスの世界である商品を買うときに特定の企業からしか買えない状態っていうことを独占っていうふうに言ってですね、まあ、これは独占禁止法により規制の対象とされてますよね。で、ところがこうビジネスをやっていく上で、 こう売り上げを伸ばそうっていう、まあ、ごくごく当たり前の企業活動をしていて、でさらにそれをこう成長させよう、スケールさせていこうっていうふうに考えたら、そのシェアを拡大していくっていうのは当然なので、でその最終的な形っていうのは必然的に独占には近くなっていくんですよね。で、まあ、最近欧米ではですね、さっきのその GAFA 企業に対して、これも独占なんじゃないかってよくこう、ね、裁判沙汰というか、こう、揉めることが増えてきてるんですけれども、それは独占だってこう言われてるわけなんですけれども、まあ確かにあれだけの規模になってくるとね、こういろいろ圧力というか衝突も出てくるんでしょうし、まあこれは賛否両論いろいろあるとは思うんですけれども、個人的にはですね、さっきも言ったように、そのビジネスの世界で独占を目指すっていうのは、当然なことだと、僕は思っています。で、実は、この独占という言葉をとっても穏やかに表現したものが、実はコミュニティなんですね。こうパソコンを買おうって思った時に、もう当然のように Apple 製品を選ぶ。まあ、MacBook。言うならね、MacBook の Air にしようかな、Pro にしようかなっていうのを迷うぐらいっていうですね。もう Apple 製品買うのは決まってるっていう風な人たちっていうのは、もはやその人たちは Apple のコミュニティであり、Apple はその人たちの中でパソコン市場を独占できていることになるんですね。別になんかアプリに会員登録してるとかではなくても、その人たちはアップルのファンであり、それはもうもはやアップルのコミュニティだっていう意味合いですね。で、私たちの今これから作っていく私ビジネスの目指す姿っていうのは、さっきのこのマーケティングのね、DRM を効果的に実践することにより、小さな規模のコミュニティを作っていくっていうことなんですね。で、これはちょっと誤解しないでほしいんですけれども、こうコミュニティっていうと、最近すごくオンラインサロンとかが流行っているので、すぐこうオンラインサロン的な、まあ、形としてはこう、いわゆる会員制ビジネスをこう想像しがちなんですけれども、必ずしもそういう意味ではないです。オンラインサロンっていうのはあくまでもそのマネタイズの方法の一つに過ぎないので、僕がここで言っているコミュニティって言ってるのはシンプルにファンの集まりっていう意味合いです。単純なそのオンラインサロン、もちろん結果的にそういう方法を選ぶ場合もあるんですけれども、まあ、もう少し抽象度が高い、意味合い、そういう言葉のとしてのコミュニティだというふうに思っておいていただければと思います。そして、この私ビジネスでは、自分自身がそのコミュニティのリーダーになっていくということになります。まあ、リーダーって言っても、この組織のトップみたいなね、このみんなをこう管理していくみたいな、そういうことではなくて、そのコミュニティが目指すゴールを、自分の実践で示していくっていう、そういう役割ですね。で、このゴールっていうのは、ブレインダンプで見つけ出した MSP であり、自分の人生そのものです。まあ、要はもうこの状態になれば、自分の人生、自分が生きていくことが、そのままそのコミュニティのリーダーとしての存在意義であり、役割であり、ビジネスとしてエネルギー循環をそこで起こしていくっていうことができるんですね。その意味でも、ちょっと何回も繰り返すようなんですけども、自分の MSP、コンセプトががっちり固まるまで、このブレインダンプをですね、こうやりきってもらって、この私ビジネスのね、この部分、ぜひ構築をしてほしいなと思っています。と今日はまた少し抽象的なお話になってしまったんですけども、このコミュニティっていう概念、考え方、知ってる人ですね、まだまだ少数なので、腹落ちして理解できて、で、それをさらにこう実践をしていければですね、勝てるビジネスっていうのは絶対に作っていけますので、より深く理解するためにですね、いつも通りもう雑な感じで、適当な感じで OK ですので、返信いただければと思います。で、まあ、前回のメールぐらいから、ちらっとですね、こう、面白い企画をしている、考えているっていう話をしたんですけれども、実際にはですね、準備自体はかなり前からしていて、こう、やっと形にすることができましたので、近々、公開をしたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。今日は以上です。